ばんは、進化し続けるニコ生藤川ラジオカッコカリ第18回目の放送です。お相手はスタジオ F シャープの藤川博彦です。2月はですね、本日もなんて言うんでしょう、作者都合といいますか、そういった類のものでお休みとなっております。まあ元気は元気なんですけど、ちょっとね、なんて言うんでしょう、作業の方がね、いろいろとございまして、ちょっと私一人で30分間ほどお届けしていこうかなと思っておりますので、また今週もどうぞよろしくお願いいたします。改めましてこんばんは、スタジオ F シャープの藤川博彦です。というわけでございまして、ちょっとね、ますます冬も深まってまいりまして、今日もなんかね、この冬一番の寒さということで、数日ぶり2度目という感じですけれども、風邪など召していらっしゃいませんでしょうか。大丈夫でしょうか。この辺はちょっとね、去年何でしたっけ、去年だったよね。同人ゲーム部っていうのをコミュニティアでやりまして、その企画の一環で当てた同人ゲーム部放課後ラジオっていう分でね、ちょっとお話ししたかもしれないんですけど、この辺ってね、冬になると窓に水滴がついて、結露して、それが凍ったりするぐらい寒いんですよ。その現象をここに来て初めて見たもんでびっくりしたんですけどね、その寒い寒い冬がまた再びやってきた感じで、なんか聞くところによると、インフルエンザなんかもね、そろそろ流行の兆しがあるとかなんとかいう話でございますので、体調などにはね、くれぐれも気をつけていただきたいところでございますが、そんな中ちょっと我々の制作状況はどんな感じになっておるかと言いますとですね、リエンゲージをね、ゲームをね、作ってるんですけど、これの立ち絵作業が立ち絵を作って、それをつけ表情をつけてったりとかしてっていう作業はね、一応一通りできたようでございます。はい。で、それと一緒にというか、だいたい前後するぐらいで、基本的な BGM と効果音、ドアをガチャってやったりとか、そういう音ですね、はだいたいついてるんですよ。一つ録音しなきゃいけないのがあったら思い出したぞ。とにかくそんな感じなんですね。で、それでもまだ作業終わってませんで、何やってるかというと、要するにイベント絵をちょっと描いてるんですね、穂積さんがね。それをだから必死に今多分描いてるのと、あと藤川の方はですね、曲を新たに3曲ほど作んなきゃいけないっていうのをね、がありまして、オープニングとエンディングと、あともう一曲ちょっと佳境のところで流す BGM なんですけど、それを作っております。で、オープニングとエンディングの方はね、曲自体はもうできてるんですけど、あとエンディングは歌詞もできてるんですけど、エンディングはアレンジがまだで、オープニングの方はアレンジもだいたい固まってきてるんだけど、歌詞がまだ5分の1ぐらいしかできてないぞっていう、ちょっとなかなかあれな状況でございまして、今日もねちょっと1日頑張ってたんですけどね、なかなか2行ぐらい進んだんですけどね、ちょっとだんだんなんというか行き詰まってきましたんで、気分転換にニコ生に逃げてきたわけですが、全くね、なかなか難しいものでございます。そういえば音楽とっていうか、なんかおかしいかな、歌物を作るときって大体皆さんどっちから作るのが多いのかなっていうのは、ちょっとした疑問なんですけどね。僕はどっちかっていうと、曲から先にできるんですね。曲から先にできるんですけど、だいたいスラッと決まるときは、その段階ですでに歌詞も一緒に並行して考え始めてるというか、なんて言うんだろうな、 なんて言うんだろうな、歌詞も一緒に出てくるっていうのかな、なんて言うんだろう、とにかく一緒に出てくるんですよ、うまくいくときは。でうまくいかないとき、まあつまり今のような状況のときっていうのは、曲は割とすんなりスラスラって出てきたんだけど、それがなんて言うんですかね、あまり普段作らないというか、割と藤川的には珍しい方に属する部類の曲を作ったときに、なかなか歌詞がはまらないというちょっと困ったことになるわけですね。そういう時はね、完全に曲と歌詞をこうまあ曲を書いたのも僕のはずなんですけどね、こう曲を全然別の人が作ったんじゃないかっていうぐらい、なかなか言葉がはまらなくて困るんですね。でまあ歌詞を考えつつですね、散歩などをするんですけど、考え事をしながら歩いてると、ちょっとこういろんなものにぶつかったり落ちたりするってことが最近判明いたしまして、危ないんですね。この間はフラフラと何も考えずに歩いてたら車にぶつかりまして、まあゆるゆるっと動いてる車だったんで大したことはなかったんですけど、そういうことがあるので、ね、ちょっと気をつけないといけないんですよ。でまあね、あまり車にぶつかると死ぬかもしれないんで、仕方がないんで今日は一日家に閉じこもって、こたつに入ってみかんなど食べながらですね、ぼつぼつと考えてたんですが、これがね不思議なもので、なんでしょうね、座り込んでるとなかなか出てこないんですね。出てこないっていうか、なんだろうな、大枠というか構想というか雰囲気というか、そういったものが決まってる時は大概スルッとこうそれをね、骨組みというか枠組みにしてボツボツと形を整えていけばいいんで、そういう時は大丈夫なんですけど、一から考える時っていうのはね、座り込んでるとなかなか出てこないもんですね、不思議なものでね。そういう時はやっぱりこう何か別のことをというか、まあ散歩ですとか体を動かすようなことですね、洗濯物を干したりとか畳んだりとか何でもいいんですけど、そういったことをしながら考えた方が出てくるようですね。で、とっかかりさえ見つかったら早いとは思うんですけどね、というところで止まっているわけです。はい、本当にね、作詞家の人っているじゃないですか、歌詞だけ書く人、曲があらかじめあってそれに詞だけつけてくっていうのは、あれは特技だと思いますね。まあ逆もですけどね、先に歌詞というか詞だけあってそれに曲をつけていくっていうのも、あれもなんていうか特技ですね。僕はどっちも、まあ、やれって言われたら多分というか、まあできるんですけど、なかなかそういうのが苦手で、そういうのがスラスラーとできるとは本当に尊敬しますね。まあある程度ね、なんて言うんだろうな、作品の文脈というかそういうのがあるじゃないですか。そういうのをこう共有してる感じのね、仲間内というか、そういうのだったら多分できるんでしょうけど、なかなかね、曲だけポンとされて歌詞書いてねとか、詞が先にあるからこれに曲をつけてねとか、まあ、なかなか難しい。まあどっちかっていうと詞が、ああでもどうだろうな、なかなか、そうだな、どっちが怪しいだろう。ああでもまあそれだったらまだ曲があって詞をつけていく方がまだできるような気はするかな。いやまあ詞があって曲をつけるってのもやったことはありますけどね。でもどっちかだけを延々とやり続けろって言われたら、どっちも嫌ですね。はい、というところでちょっとここらで一曲流していこうかなと思います。今ちょっと話題に出てきましたですね、 これは使用先にいただいて曲をつけたっていうパターンの曲ですね。あのアップルジンジャーエールのヨカさんとのコラボ作品で、ちょっと古い曲なんですけれども、お楽しみいただければなと思います。ということで、ノーモードフィーチャリング初音ミクバケーションリファインドより、シルバーマーメイドお聴きください。シルバーマーメイドです。これはなんていうかね、あのこういう風な曲で調でっていう風なご指定があったわけではなくて、詞だけホイッといただいてね、まあ、好きに曲つけていただいていいですよって風に言ってもらって、どうしようかなと思って、最初はね全然違う曲だったんですけど、なんかの表紙に3拍子のこういう曲になりました。はい、全部これね、あの歌が4パートかぶってるんですけど、全部ミクなんですけどね、まあ何分あのうちにミクしかいなかった時の曲なんで、そんな感じになっております。ルカさんをねお迎えした後だったら、多分下のパートの2つぐらいはルカさんにしたかなという気もしないではないんですけどね。そういえば僕の作るボカロ曲っていうのは、まあ当然あのうちにはミクとルカさんしかいないんで、あの女の子ボーカルの曲になるんですけど、実はね、あの生身の女の子に歌ってもらおうとなると高いらしいですね、なんか知らないけど、まあそういうもんかなと思うんですけど、でもこの音域の、まあちょっとこの曲は高いですけど、これより少し低いぐらいがね、あのミクって一番綺麗に声が響くんじゃないかなと思うんで、どうしてもその高さになっちゃうんですね。あとまあ僕自身が歌える音域みたいな感じで、なんとなくテクセルメロディーを作っていくことが多いので、そうなるのかもしれないですね。うん、これはでも本当高いですね。ソプラノぐらいかな。うん、まあいいや。 それはそうと、そろそろ年末でございますが、そろそろ特番なんかも増えてくる季節ですね、テレビのね。まあうちはテレビが、まあ機械はあるんですけど、何度か話しましたけどね、あのアンテナ線がつながってないんで、全然こうかなりテレビとは無縁の生活をしてるんですけども、あの NHK オンデマンド、これまた何度かお話ししたような気がしますけど、 NHK オンデマンドだけはあのパソコンの方で見てるんで、割と NHK の番組はまあ一部ですけど追っかけてたりはするんですね。大河ドラマ見てないんだけど、あのバクマンとかね、バクマンの2期が始まったりとか、あと表現ものとかね、あの辺は好きでよく見てますけどもね。そんでこの間の放送回の表現ものの次回予告のところに、次回の放送はもう年明けですみたいなことを言われて、あれがすんごいところでね引いたんで、どうしたものかなと思ってるんですけどね。あれも原作が出てるんで、なんか原作に当たっちゃいそうですけどね。原作にテレビからっていうから、アニメを見て原作に当たったものっていうのがまた増えてしまいそうなんですが、ちょっとさすがにそうするといい加減本棚のね空きがなくなってきたんで、それはまあ年明けまで我慢しようかなという感じで。まあね、でも漫画買ってきても今読んでる時間ないんですけどね、あまり。まあそういうわけで買うのは回避できそうかなというところですね。あと NHK で何見てるかなっていうと、まあなんか、うん、ドキュメンタリーとかそういうのばっかりな気がしますね。うん、なんかこの間までね、あの穂積さんがすごい勢いで、何ですか、土曜ドラマだっけ、土曜ドラマとかドラマ10とか、なんかそういう NHK のドラマをやたら見てましたね。 NHK オンデマンドで面白いらしいんです。はい、僕見てないんですけど。あ、一つだけなんか勧められて見かけたような気がするんだけど、何だったかな、もうタイトル忘れた。あれも結構数が多いですよね。僕はね、藤川は大体ドラマってあんまり見ないんですよ、トレンディードラマっていうのをね。あの民放とかでやってるやつあるじゃないですか、あれをね一度も通して見たことがないんですね。通してどころかほぼ見たことがないんですよ。でもね NHK のドラマはね、なんか結構見てますね。一番初めにNHK ドラマを見て、あ、これは NHK のものってなかなか面白いのかもって思ったのが、あの山崎豊子先生の大の原作の大地の子っていうドラマがね、日中合作の、あれがすごい面白かったんですよね。ただね、あれもなんか知らないけどね、そうそう、ちょうど年末ですよ、年末にあれをやってて、一挙放送かなんかで6夜連続だったかな。でふとね、まあその頃はちょっとこっちに引っ越してくる前で、まだテレビにアンテナ線がつながした時期だったんで、何気なく NHK をつけたらやってて、で何気なく眺めてたら、やばいこれ面白いと思って、それでそのまま見ちゃったんですけどね。でそのまま結局最後まで毎晩何時からだったかな、なんか夜11時ぐらいだったかな、とにかくそれぐらいからちゃんとね、あのちゃぶ台にお茶とみかんを持ってきて待機して、時間になったら NHK をつけて見てたんですが、実はねそれの最初見たのがね第2回か3回からなんですよ。だから結局大地の子も通して見てないことになるんじゃないのかなと思って、でそれがいつだったかな、もう何年も前なんですけどね。でどういう日か、その翌年も大地の子をね、年末の同じぐらいの時期に、同じような時間帯に、同じように6夜連続ぐらいでやったんですよ。でそれは事前に NHK のサイトかなんかで見て知ってたんで、あ、今度こそ頭から見ようと思っていたんですけど、年末ってね、いろいろあるじゃないですか、制作とか。そういうわけで結局、あ、なんかもう1回目が始まってるってなって、結局ね見てないんですよね。 困ったもんですけどね。でまあそんなこんなで NHK の作るドラマはなかなか面白いじゃないかというふうな認識を持ちまして、でもまあその後はしばらく特に見てなかったのかな、見てなかったような気がしますけど、最近の作品だといくつ前なんだろう、いくつか前の朝ドラのゲゲの女房がすごい好きで見てましたね。朝すごい弱い人なんですけど、あれを見るだけためだけになんかこう早起きして、まあ、早起きって時間でもないですけど8時15分からなんでね、8時からか、あれは8時からだ、うん、あの分から8時からだったんですよね。あ、朝ドラといえばあれだ、なんだっけ、落語の話のなんだっけ、あ、タイトル忘れた、悔しい。なんだっけ、あのカモンがセミのマークのやつね。あ、そう、チリとテチンですね。チリとテチンを見てて、あれも好きだったんですけどね。でもまあなんか結局朝からなんでなかなかいろいろねあるじゃないですか、見れなかったりして見逃してるうちに、なんか何やらかんやらってですね、あ、これはちょっとこうまとめてみたいぞって思って、それがまあ結局あれなんですよね、あの NHK オンデマンドに入会したきっかけだったりするんですけどね。まあとにかくそんなこんなで、うん、ゲゲの女房は好きで見てましたね。あと去年の大河だったかな、龍馬伝も好きで見てましたね。あのテロップがすごかったことで一挙に全国的な話題をかっさらった龍馬伝ですが、 NHK オンデマンドで見てる分にはね、あの例のシーンにテロップがかさらなかったんで良かったですけどね。あとそうそう、穂積さんに言われたのはなんか今やってる坂の上の雲が面白いらしいですね、司馬遼太郎先生原作のね。あれの正岡子規がすごい写真そっくりっていうのなんか騒いでましたけど、どうなんでしょうね、僕見てないんで分かんないんですけど、うん、坂の上の雲でもね、あの東郷元帥が出てきたりとかね、あの人が薩摩の人だっていうのはちょっと知らなかったんですけど、とかね、それこそさっき出てきた去年の大河の龍馬伝で出てくる西郷さんとかね、あの薩摩藩士の方々が、まあ、劇中で喋ってる薩摩弁がね、あるじゃないですか、なんとかでないみたいな、そういう否定形の文で、なんとかでありもはんっていうのがね、すごく一時期すごい局所的に F シャープ内ですごい短期間ですけど流行りまして、ありもはんっていいじゃん、ありもはんっていいじゃんって、ね、それのがねずっと口癖のように言ってた時期があったりなどもしました。まあ、そんなこんなで NHK の番組とは微妙に縁のある F シャープなんですが、特番、民放の特番ですね、ああいうのともう本当に全然縁がないですね最近は。昔はね、あのまあ藤川が実家に住んでた頃とかはあれが結構好きで見てましたね。あのこの間引退した島田紳助さんのなんか芸能人がたくさん出てくるクイズみたいなやつ、あれはなかなか好きで見てましたね。あと一時期はなんかあの一時期っていうかいつだったかな、中学生ぐらいの時かな、なんか知らないけどね、なんかに取り憑かれたみたいにね、毎朝ビデオの録画を予約をセットしていくんですよ。何っていうと、あの笑っていいともなんですけど、あれをちょっと1年間撮りためてみようと思ったんですね、ある時中学生の時に。なんで今思ったんだろうなって今からしてもすっごい不思議なんですけどね。でもとにかくなんか知らないけど1年分あったんですよね、どっかの年のが。多分ね、テレフォンショッキングってあれじゃないですか、冒頭のあれで人がどんどんつながってるからを見ていくのが面白くて、うん、そうだそうだ、今思い出してみたらあそこの部分だけ飛ばし見せた気がしますね。あの笑っていいと思った総集編やってるじゃないですか、 あれのこうテレフォンショッキングのコーナーがこうどんどんどんどんね、あの編集されてつながっていく様子がだいたい総集編で流れるんですけど、総集編じゃなかったっけ、まあとにかくその週のまとめのみたいなやつをね、日曜日にやってるじゃないですか。あんな感じでテレフォンショッキングだけをポンポンポンポン見ていきたいなと多分思ったんだろうな、中学の時の僕が。それで1年分本当に取りためて、でも実際に見たのってほとんどないんですけど、多分半分ぐらいしか見てないんですけどね。でもテープ自体は本当に1年分あって、多分実家に帰ったらまだあるんじゃないかな。ないかな、ないかな、さすがに。あとは民放というとっていうか、よく考えたらなんとなくタモリが基準な気がしますね、僕の好きな番組って。好きな番組っていう風に思い返してみて出てきたのがタモリクラブとかボキャテンとか、なんかそんなのばっかりで、よく考えたら共通項にタモリが出てくるっていう、そんな感じですね。ああそうか、そういうことか、なるほど。まあいいや、今もねブラタモリが好きだったりしますけどね。ブラタモリがなんか最近っていうか、この間とその前の回で地下鉄の回をやってて、それの映像を見てたらね、なんか地下鉄ってまあ地下にあるんで、普段は入れない場所にとかっていう風にカメラが入っていく、だいたいこう地下ダンジョンみたいな感じなんですね。それを見てるとなんかもう無性にメガテンがやりたくて仕方がないっていうような感じになって困りましたね。東京だしまた場所が、で浅草とか聞くともうね真似方しか出てこないんですよね。早くね真の世が出ないかなと思ってるんですがね。RPG というあれですね、 FF13 の2が出ましたね。いつだっけ、一昨日かな、15日だから一昨日ですね。あれをちょっとやってみたいんですけどね。まあやっぱりいろんな事情がありましてなかなかすぐにはプレイできないんですけども、もうちらほら遊ばれてる方もいらっしゃるでしょうね、世の中にはね。あと今日は PS ビータが出たんですね、あの PSP の後継機の。なんかゲームの世界も出るに新月歩で我々も頑張って作んなきゃなという感じでございますけれどもね。それはそうと FF13 っていうか、あれは13っていうのが正しいんでしょうかね、今思ったんだけど。あれはなんか FF の10ぐらいまではね、まあ数字の部分を英語で読んだんですけど、11ぐらいからねだんだん日本語で言った方が早いような気がしてきて、ずっと11、12、13、14ですね。まあ11はやってませんけどね、14もやってないけど、あれで21作目とかになったら FF21 とかって言わなきゃいけないのかと思うとね、なかなかちょっとアイスクリームっぽくて気がめりますけど、あんまりね、何々っていうのも英語でつけるのも難しいですね。まあはい、という感じで取り留めない話で30分間お送りしてまいりましたが、お付き合いありがとうございました。ちょっとまた引き続き作業の方に戻っていこうかなと思います。来週も何らかの形でね、あの先週休んじゃったんですけど、なるべく進捗報告だけでもね、あのこんな風にお届けに来れたらなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、というわけで、30分間の一枠だけでしたが、ご清聴ありがとうございました。お相手はスタジオシャープの藤川博彦でした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。あ、コミケもよろしくお願いします。 ありがとうございます。